私たちは今詩編一編の人生というシリーズで学んでいます。今年の私たちの教会の兵庫聖句は詩編の一編の2節と3節なんですね。街道の前のところに貼っていただきました。詩編の一編の2節と3節、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。今一度この御言葉をしっかりと思い返すために、そしてこの御言葉のように歩んだ人の例として、創世記のヨセフの生涯を学びたいと思います。御言葉を抽象的な概念としてだけではなくて、教えとしてだけではなくて、その教えの通りに実際に生きた人がいるんだ、具体的な例があるんだ、その一人としてヨセフを考えたいと思っています。先週は第1回でヨセフの生涯の起承転結の起スタートを見ました。彼は12人兄弟の11番目で、でもお兄さんたちに嫉妬され嫌われていた。そしてお兄さんたちによってエジプトに売り飛ばされてしまった。それがヨセフの生涯のスタートだったということを見ました。今日はヨセフの人生の起承転結で言うならば、2つ目、章のところですね。エジプトに売られていって、そこで何が起こったのか、ヨセフはどのようにそこで振る舞ったのか、そのことを見ていきましょう。今日のストーリーをざっくり見ていきます。39章の1節から順番に見ていきます。今日はヨセフの信仰が垣間見えるところが3つあります。1節目から読んでいきます。39章の1節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。エジプト人ポテファルがヨセフを買い取るというところから、このストーリーが始まります。そしてこの家で働くことになるんですね。買い取る、もうかわいそうなことに奴隷ですから売買の対象になっているんですね。そしてヨセフはこのポテファルの家で働くことになります。2節と3節に早くもヨセフの人生のキーワードが出てきます。2節と3節、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。ここですね、主がヨセフと共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださる、その発想が早くもここに出てきます。そしてこの言葉が何度もヨセフの生涯の中で繰り返されていきます。エジプトでの一番最初から、エジプトに売り飛ばされていった最初からこのキーワードが出てきます。4節、それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ彼の全財産をヨセフの手に委ねた。ヨセフは愛される人なんですね。なんと全財産をこの人に管理させたというんです。そしてその時からヨセフに全財産を管理させたゆえに、ヨセフが祝福されただけでなく、その家全体が祝福されていきます。5節、主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。6節はちょっとしたおまけです。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。何とコメントすべきか分かりませんが、彼は体格もよく美男子であった。面白いですね、聖書こんなことまで書いてあるんですね。ここに一つ目のヨセフの信仰が 垣間見える部分があります。すぐに気がつくことは、ヨセフはエジプトに奴隷として売られていっても腐らなかった。誠実に仕事に打ち込んで人から信頼されていった。ヨセフは一貫性を持って生きていったんです。ヨセフは人を見て、あるいはその日の気分で行動を変える人ではない。ヨセフは常に神を見て行動しました。いつも神が共におられるという信仰で歩んでいきました。さあ、この後ストーリーがどうなっていくでしょうか。エジプト人のポティファルがヨセフを信頼した、愛した、それは良かったんですけれども、ヨセフは好かれすぎる人だったんですね。ヨセフはポティファルの奥さんにまで好かれてしまいます。この奥さんがですね、あまり良くないことなんですけれども、ヨセフとどうしても仲良くなりたくて毎日近づいていくんです。しかしヨセフは奥さんの言葉に耳を貸さず、それどころか奥さんを避けて過ごします。ここが二つ目のヨセフの信仰が見える場所です。ヨセフは常に神を見て、そしていつも神が共におられるという信仰で歩んでいました。だから奥さんの言いなりになることはできなかった。さあ、三つ目、これで奥さんが心を入れ替えて、私が間違ってたわとなればよかったんですけれども、そううまくいかなかったんですね。奥さんは振られた腹いせにヨセフを陥れて、無実の罪で訴えて、ヨセフに乱暴されたという嘘をついて、ヨセフは牢屋に入れられてしまうんですね。それが、20節から23節にあります。39章の20節から23節、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。ここでもヨセフは腐らなかったんです。ヨセフはここでも一貫した生き方を見せていきます。ヨセフは晴れの日も雨の日もその日の気分で行動を変えない。ヨセフは常に神を見て、いつも神が共におられるという信仰で歩んでいきました。この牢獄で彼が信頼されたという、そういう出来事はその結果に過ぎないんです。ちょっと22節にはおかしなこと書いてありますよね。22節、それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。ちょっとすごすぎておかしいだろうと思います。網走刑務所がとっても立派な囚人がいますので、この人にすべてを任せることにしますっていうアナウンスがあったら、ちょっと危ないだろうと思いますけれども、どこに囚人に他の囚人たちを任せる看守がいるのかと思いますけれども、しかしこれは実際に起きた出来事なんですね。そしてこれは決して狙ってできることではないと思うんです。ヨセフはただ常に神を見て、いつも神が共におられるという信仰で歩んでいただけなんです。そしてもしそうであるならば、実は私たちにはヨセフの生き方はよくわかるんです。同じことはできないかもしれない、こんなにトントン拍子でうまい結果にはならないかもしれないけれども、私たちには彼の生き方はよくわかる。私たちも同じだからです。ただ常に神を見て、いつも神が共におられるという信仰で歩んでいく。今日の鍵は23節の後半ですね。主がヨセフと共におられ、ヨセフが何をしても主がそれを成功させてくださったからである。ヨセフの生涯を通して何度も繰り返されていくこのフレーズ、私たちもこのように歩んでいきたいと思います。 こんな話を聞いたことがあります。3人の石切り職人という話です。3人の職人さんが石を切っていました。大きな石を切り出してきて、そしてその表面を削っています。その職人さんたちに同じ質問をしてみました。あなたは何をしているんですか？一人目の人が答えます。見りゃわかるだろう。俺は石を切ってるんだ。同じ質問をして、二人目の人が答えます。見りゃわかるだろう。これで俺は女房と子供を食わせてるんだ。同じ質問を三人目の人にします。三人目の人が答えます。見りゃわかるだろう。あの建設中の大きな教会、あれは俺たちが作ってるんだ。この話は非常に重要なことを私たちに教えてると思うんです。この3人の人には同じ質問をしました。そして3人の人は全員同じこと、石を切るという作業をしています。しかし3通りの答え方があるんです。そしてどれも間違いではない。彼らは石を切っているし、それを彼らは生活の糧として家族を養っている。そしてそれは町の大きな教会を建てるという、そういう仕事の一部でもあります。この例えは、視点の持ち方の大切さということを私たちに語っています。一つの単純ないつもの日常、それをつまらないものとして見るのか、それともそこにも神様を見て、神様が共におられるということを信じて歩んでいくのか。私たちの明日から始まる月曜日の仕事は、それは社会が要請しているゆえの仕事なのか、生活の糧なのか、それともその両方がもちろん当てはまるんだけれども、それ以上のものがあるということを見ていくのか。日常の中に神を見て、神と共に歩むという、そういう視点を持っているか。これは学生も一緒、主婦も一緒、リタイアした人も一緒、誰もが一緒です。学生であるならば、その勉強は単なる勉強なのか、それとも神を見て、神が共におられると信じて勉強するのか。ヨセフの人生の秘訣は本当にシンプルでした。ただ神を見て、神がいつも共におられるという、そういう信仰で彼は歩んでいったんです。このシリーズは詩編一編の人生というシリーズですから、今日も詩編一編を開きたいと思います。この創世記の39章に後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて詩編の一編を開きましょう。スクリーンにも詩編の一編出てきます。詩編の一編の2節と3節をご覧ください。私が2節を読みますので、皆さんで3節をご一緒にお読みください。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。3、はい、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。先週は3節を少し詳しく見ましたけれども、今日は2節を特に見たいと思います。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、そういう生き方が勧められています。ここで口ずさむと訳された言葉はヘブル語でハーガーという発音ですけれども、思い巡らすとか小声で祈るという、そういうニュアンスを持っています。昼も夜も神の御言葉である聖書の言葉を思い巡らす、小声で祈る、そういうことを言っています。これは私たちにとって大きなヒントになると思います。聖書を口に出して繰り返し読んで思いを巡らしていくということは祝福の秘訣です。時折私たちは聖書の言葉を開くといいんですね。それが義務になってしまうと途端に辛くなります。でも自分を助けてくれる言葉だと思って、自分を励ましてくれる言葉だと思って、読むとそれは義務にはなりません。 聖日礼拝で開かれた言葉、教会の集会で聞いた言葉、それを自分でもう一度確かめてみる。そこから始めれば聖書を開くことが少し楽しくなっていきます。聖書を読むことはヨセフのように常に神を見て生きていく、そういう人生への秘訣の一つです。さて、創世記の39章に戻ります。今日の鍵は39章の23節でした。23節の後半、主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださった。ヨセフの生涯を通して何度もこれが繰り返されていきます。ヨセフは良い時も悪い時も、人から信頼された時も、人から陥れられた時も、ただ常に神を見て、いつも神が共におられると信じて歩んでいきました。私たちもこれに倣って歩んでいきたいと思います。最後にメッセージに関連した例えを話して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。こんな話を聞いたことがあります。ある人が自宅の書斎で仕事をしていました。その人には3歳になる息子がいます。その坊やがパパ遊ぼうと言って部屋に入ってきたんですね。そしていつもなら一緒に遊んであげるんですけれども、その日は急ぎの仕事がありました。もう少ししたら遊ぼうねと父親が答えます。もう少しってどれくらい？坊やはなかなか引き下がりません。例えば1時間待ってと言ってもそれは3歳の子供には理解ができない、それから我慢もできません。何もせずじっと待っていることも難しいと思いました。そこで父親は良いことを思いつきました。新聞紙を持ってきて、新聞の記事を1ページ取り出して、その新聞紙をハサミで小さいピースに切り分けました。そしてパズルを作りました。そして坊やに言います。さあゲームをしよう。新聞紙ゲームだ。この新聞紙を元通りに並べてセロハンテープで貼ってごらん。坊やはゲームと聞いて目を輝かせて、そして別の部屋でこの作業を始めました。しめしめっていう感じですね。坊やはまだ字が読めませんので、このパズルはできないと父親は考えたんです。ところが10分もしないうちに得意そうに息子が戻ってきました。そしてきちんと元の1枚の新聞に戻っていたんです。セロハンテープできちっと貼り合わされて、完璧な新聞になって戻ってきた。もうできたの？文字が読めないのになぜできたんでしょう。しかもこんな短い時間でなぜできた。父親は尋ねます。どうやったの？ママに手伝ってもらったの？うん、坊やは言います。パパがくれた新聞でね、男の人の顔を作ったの。男の人の顔？父親は新聞をひっくり返しました。そうしますと表はニュースの記事でこの文字ばっかりでしたけれども、裏面には一面サイズの大きな広告があったんですね。そしてその広告には男性の顔写真がアップで写っていたんです。これなら坊やにも並べ替えることができたということなんですね。この話には一つの大切な教訓が隠されています。私たちの周りにはいろんな出来事が起こります。問題も起こります。良い時も悪い時もある。出来事の意味意義がよく分かる時もあれば分からない時もある。私たちは自分の家庭、職場、学校、人間関係に問題が起きると、それらの出来事に心を奪われます。心を揺らされます。しかし出来事だけに心を奪われるのではなく、その背後におられる一人の方に心を向けることができたならば幸いです。まさしく新聞の表側、ニュースや文字に心を奪われていたらピースをこの並べ替えることはできないけれども、その裏にある、背後にある一人の男の人、この方に目を向ける必要があるんです。そしてその一人の男の人とは神様のこと、聖書が指し示す十字架にかかられたイエス・キリストです。 主がヨセフと共におられ、ヨセフが何をしても主がそれを成功させてくださった。ヨセフは人を見て、あるいはその日の気分で行動を変えなかった。一つ一つの出来事に心を奪われなかった。ヨセフは常に神を見て行動しました。いつも神が共におられるという信仰で歩みました。私たちもいつも共におられる主を見上げて歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、今朝の礼拝を心から感謝をします。主がヨセフと共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださった。私たちも問題課題ではなく、出来事に翻弄されるのではなく、常に神様を見て、いつも神様が共におられるという信仰で歩んでいくことができるように、ヨセフのように一貫性を持って歩んでいくことができるように導いてください。感謝をします。その時に主がそれを成功させてくださった、何をしても成功させてくださったと、ヨセフの証にあるこの御言葉が私たちの人生に成就することができるように、あなたが導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。